月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおでございます。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
そのね、あの先ほど監督の話からもプサンプロジェクトっていうのがお話がありましたけども、それに関するご質問も来てます。
はい、ラジオネームフームーンさんです。ゆきさだ監督へ質問です。外国で映画を撮る話をしてましたけど、どんなストーリーですか？恋愛映画ですか？
うん、
プサンプロジェクトっていうですね、はい、今回のそのプサン映画祭の、一番総責任者であるキムドンホさんっていうですね、あのおじいさんがいるんですけど、うんうん、もうすごいやっぱりこう求心力のあるもうカリスマですね。
みたいですね。なんかパレードのなんか前夜祭の時になんか藤原竜也さんにえらい酒飲ませてたっていう、
まあ僕が連れて行ったんですよ。僕は酒飲めないんで竜也が代わりに飲んでくれたっていう、ね、でもやっぱ彼は男気のあるんで、
さすが、
もうすっかりドンさんともうがっつりもう抱きしめ合って飲んでたぐらい、いやこんなのなかなかない光景ですよね。だから藤原竜也っていう俳優の凄さっていうのも感じましたよ。もう言葉喋れないのに国境簡単に超えますからね。まあ英語で語った会話はしてたんだけども、非常にねもう、あもう言葉じゃないなと、人と人は。で竜也はそれを完全に超えたっていうのは、やっぱいい俳優っていうのはやっぱりこういう力を持ってんだなっていうのを見せつけられたんだけども、まあそのキム・ドンホさんっていうですね、まあそういう意味では、まあ、世界の映画祭もちゃんと認めている、うん、すごいそのプサン映画祭の一番最高責任者なんですけども、うんうん、委員長なんですけどね、はいはい、その方が、まあ、プロデューサーを務めてオムニバス映画を作ろうと、でプサンを舞台に、愛の話を作ってくれと、ラブストーリー、
ラブストーリー、
うん、ということで、うん、白羽の矢が立ったようで、非常に困難な話だなとは思いながらも、時間がないんで、ただまあすごく光栄なこと で僕にとってプサン映画祭は何て言うの、恩人のような映画祭って僕はよく言ってるんですけども、プサン映画祭でひまわりって映画を出した時に国際評価レミッションをもらわなければ僕はゴーの監督にも選ばれなかっただろうしっていうふうに思うと、やっぱあの時にプサンが選んでくれたっていうことのやっぱ恩返し的なね、気持ちもあって、もうぜひ参加させてほしいっていう話からこのプロジェクトに、一歩一歩踏み出した感
じですね。今回雪貞監督以外にも2人の監督が参加するんですね、は
い、チャンジュナンっていうですね、まだ1本しか撮っていない
韓国の、
韓国の天才と言われているたった1本の映画で、カルトムービーなんですけど、地球を守れっていうですね、はいはい、まあDVD は出てるんで、見た方もいると思うんですけど、カルト映画の傑作って言われてますね。このチャンジュナンって監督は、僕年齢は僕よりちょっと下ぐらいなんですけど、ムンソリさんっていう女優がいてですね、はいはい、オアシスとか、
はいはい、名女優ですね、
名女優ですね、韓国の、旦那様なんですよ。
女優さんと結婚した
たった1本しか撮ってない監督が
才能があるんだね、
もうムーンソリと結婚してしまう、もうちょっと悔しいんだけど、下唇を僕は噛み合わせたけど2人一緒にね、会って、で会いたいって話で、記者会見の前の日にね、呼ばれて、チャンジュナンが会いたいって言うんで会って、2人みんなとこう飲んでたんですけど、そこにムンソリさん呼んで、途中で気持ちよくなったんでしょうね、なんでお前は1本しか撮ってないのにって1本しか撮ってないのになんでムンソリと結婚できたんだみたいなことを言ってたら、なんかすごくラブストーリーの話をしめて、もうじゃあ呼んじゃおうかなみたいなすごいキュートなチャンジュナン、なんかね、なんだろうな、ウッディアレンっぽい感じもあるし、シニカルではなく、なんかちょっとキュートな人だったんですよ。でムンソリさん来たらちょっと気持ちも大きくなっちゃったりとかして可愛いんですよ、この2人が。もうなんかね、いいカップルで、もううちの旦那はね、もう全然撮れないんですよみたいな監督はもう十何本も撮ってんのに あなたちゃんとしっかりしなさいみたいなはいみたいな二人だったんですけど漫才みたいな。でもなこのねちょっと怖いんです、僕はこのチャンジュナンが。
そう、才能はありそうなね、ほ
んと、とんでもない映画を作るんじゃないかみたいな。なんかね、すごく彼を推している中にはもちろんキム・ドンホさんが決めたんですけども、推している中にポン・ジュノ、
の天才、
天才プレイ、グエムルの、
グエムル殺人の追憶、あもう天才ですよ、
母なる証明っていうね、もうすごい傑作を作り出してきた、はい、僕も尊敬してますけど、はいはい、ポン・ジュノと今回も草薙さんに昼飯を食ったんですけど、はいはい、その時にもやっぱチャン・ジュナンはをよろしくと、一本しか取ってないけど彼はって言いながら、
ポン・ジュノも認める、
認めるっていうのは、同じ大学っていうか映像大学っていうか、あのアカデミー、韓国のアカデミーっていうところの出身で同期なんですね。それでポン・ジュノが殺人の追憶を脚本を書いてる時の同じ部屋で後ろ向きで地球を守れを書いてた。
そんな、なんかすごい、すごいな、
で同時期に作って、ポン・ジュノはねもうガーッて言ったけど、チャン・ジュナンはちょっとやっぱりカルト的な人間なんで、そんな大ヒットしたものではないんだけど、すごい評価高くて、ポン・ジュノももう怖いと、彼ら才能はすごいんでって。いやこれは強者というかね、僕なんかはそういう意味ではね、なんかそういうタイプの監督ではないので、ちょっとこのチャン・ジュナンがどんなものをプサンで今回プロジェクトの中で、なんせ一本しか撮ってないですから。でもその一本で極めてるって監督ってなかなかいないじゃないですか。でも昔から話は聞いていたんで、あこいつかと思いながら。
どう出てくるかわからないですよね。どうにでもなるって感じですよね。
それともう一人、タイのね、ウィシット・ササナティアンっていうですね、はいはい、彼は今回プサン映画祭にちょっと来れなかったんですけど、仕事の関係で、プロデューサーの方が来てたんですけど、いやこう彼の映画も、あの怪盗ブラックタイガーってですね、
あの監督ですね、
ちょっと鈴木清純っぽい感じ、はい、
独特な色彩感覚を
作り込んだグラフィカルな映像で、そういう意味ではちょっとやっぱりファニーな、かなりストレンジな映画を作るっていうかものだと思うんですよね。でそういう意味で言うとチャン・ジュナンもカルトで、こいつもカルトで、でまあこれ大変なことにプロデューサーからは、僕はものすごくしっとりしたラブストーリー作ってほしいと、
オーダーがあるわけですね。
ちょっとね、カルトカルトときて全部カルトだと
困ると、
困るんだよねみたいな感じで、でファンタジー、ファンタジーになりそうなんで、僕もちょっとファンタジー要素も入れてほしいなみたいなとこもあって、まあシナリオを今作ってるんですが、
プサンプロジェクトちょっとすごいことになりますね。それは
もう僕はオーソドックスな古典的なものをやりたいんですけどね、なかなかそのいろいろプロジェクトのね足並みも揃えなきゃいけないから、でもちょっと面白くなりそうかなと。そういう意味ではニューウェーブって、要するにアジアニューウェーブっていう言い方を向こうではされてたんですけど、そういう意味ではなんか一番手に僕の名前になっていて、非常にもともとね、いろんな候補者がいたんですよね、でいたんですけど、その中でこれをこの3人を選んだっていうことの中で言うと、それでなんかこうヨーロッパとかの映画祭とかにもこうお披露目するために見せていきたいねみたいなことを、やっぱりそのキム・ドンホさん思ってるみたいで、
すごいですね。
そういう意味ではもうここ数年ないぐらいのプレッシャーが、
こう世界を相手に今度は生田監督が
もう本当熊本いいですよ。
いや
本当にもう。
っていうかまあでもあんまり世界を相手にと思ってないですね。やっぱり自分が望まれてることがやっぱり今まで作ってきた映画なわけですよ。やっぱりゴーだったり、世界中心に愛叫ぶだったりっていう代表作があって、やっぱ春の雪だったりとかって、そういう要するに美しいっていう、美しいラブストーリーを僕望まれてるみたいなので、それをまあどう関係国の俳優たちね、エネルギッシュな俳優たちを僕の映画に組み込んだ上でどう変化していくかっていうのを僕も楽しまないと、ちょっと、
ね、楽しみですね、
いけないかなと思ってますけどね。
なんか私のあの敬愛するソン・ガンホ先輩とか出てくれないですかね。
本当ですね。泣きにしもあらずですね。
まあ、いろんな俳優さんちょっと頭の中で今浮かべてますけど。
まあ、シューラもあの韓国語勉強してちょっと韓国に移住してなんて。
なんか紛れ込もうとしてですね。まあそういうことで、まあちょっと発表はもう少し先になると思いますけども、プサンプロジェクト楽しみにしたいと思います。はい、番組はまだまだ続きます。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
ということで、はい、ここからお知らせを、
はいはい、
したいと思います。 FMK のホームページでは月刊ユキサダイサオのブログを展開中、うん、なんと今ですね、今見ていただくと、あの三映画祭で、うん、あの生田監督が撮影されたステージの模様が、
あら監督が、はい、撮影された、
監督が映ってる、
あ映ってる、はい、ああ、
あの薬師丸さんとか、
あら
豊一さんとか、
あら、
はい、
よろしくございますね、
は
い、
吉田修一さんとか、
はあ、
藤原竜也さんなどの映像も、
はいはい、
アップされております。
あ、そうですか、
これ見ていただきたいと思います。それからポッドキャストも世界へ向けて好評配信中、タンクマでは生田監督の連載エッセイ映画のある生活2ね、うん、ジムでトレーニングしている生田監督などの写真も載っておりますので
、
熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊生田さんを好評発信中でございます、
はい、
さて今月のプレゼント、あ先月のプレゼントですね、はい、先月のプレゼントは生田監督作品クローズドノートの DVD を、1名の方にプレゼントということで、
はい、
当選者はこちらの方に、
はい、ラジオネーム勘三郎さんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さてさて今月のプレゼントは、
はい、
まあもうプサン国際映画祭の話が出たので、
うんうん、
まあ、あえて私これを選ばせていただきました、
はい、
GO!
にゃ
日本アカデミー賞8部門独占、キネマ旬報日本映画ベスト10第1位、
見なきゃねこれはね、
はい、
はい、
こちらの DVD をもちろん生田監督の直筆サインを入れてプレゼントいたしますので、どんどん応募していただきたいと思います、
はい、
宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までです。お待ちしております。
ということでその当選された、勘三郎さんからメールいただいておりますので、
はいはい、新作をいくつも撮影しているそうですね。さらには外国の映画祭に参加したりして忙しくて混乱したりしませんか？そこまで精力的に活動するエネルギーの源は何ですか？
混乱しております
そうでしょうそうでしょう。
混乱そのものが活力になったりとかはしないですか？
うーん、出たとこ勝負になってますね最近は。5本の短編映画を撮ってるんです。短編
やったら短編先月言ってましたね、
うんうんうん、BTB って要するにドコモ動画っていうかね、
携帯で見る、
はい、ダウンロードして見るものがあるんですけども、うん、それを新作の場として5本のある5人の女優を撮ってるんですよ今、
うんうん、5人の女優
短編として。
ほうほうほうほう。
でいろいろ発表できないんですけど、
まだそこまでは言えないと。
あ、女優さんは言えない、はいはい、
言えない。
あ、そう
言えないんですが、
うん、
なんかいい感じで、
うん、
20分ぐらいの短編を、
あ、でも5本っていうことは20分の5本だったら1本の映画ぐらいの、
うん、そうですね、うん、最終的にはそういう見せ方もあるかなとも思いながら、
うん、
ものすごいスピードで撮ってますけど
今まさに撮ってる最中なんですか？
昨日も3時ぐらいまで
徹夜、あ、そうですか。
徹夜明けです。もうなんかボーっとしてますから
さあ混乱してるんだ。
しますわね。
そんな、じゃあ撮影の合間にプサンにも行って、
行きましたね。
記者会見もして、
そう。
熊本にも来て、
1週間行ってプサンに中断してね撮影を。それでもちょっと準備してもらっててスタッフには。いや
ー、そら普通はそういうことはあんましませんね。
まあでもいろいろこう並行して決まるんで、まあ。これは多分来年の3月に配信する、うん、で1月は愛妻家
が公開ですよね。1月16日公開っても発表されましたけど、
はい、2月がパレード、
はいはい、
2月の終わりの方で、
はい、
3月がその BTP と。
あ、じゃあ1月2月3月と生田監督作品が見れると。
あら、
我々は、ね、
新作、全部新作
4月、5月はね。
それ加えてプサンプロジェクトもあるわけでしょ。
プサンプロジェクト
え、これは年内とかいうわけではないですよね。
まあ年明けでしょうね、撮るとしたらね、という希望を出してますけど、まあ役者によっては年内になったりとかするのかもしれない。シナリオも、もう韓国語訳しなきゃいけないわけですからね。
ああそうか、
そうか、韓国の俳優さんがね出るんだったらね、
もう混乱してますね。
あ、そら混乱しますねでもそんなこういろいろ並行して仕事しててなんかごっちゃになったりとかしません？
ごっちゃにはなんないですよ、
うん、
なんないですけど、やっぱプサンに行ったことは非常にやっぱり、うん、もう結局その体力作りして 痩せたんですね僕はね。
ジム通い、あの夜でも行けるジムに行
って、で撮影するとジム行かなくなるじゃないですか、
はいはいはい、
で規則正しく弁当食うでしょ、
うん、
でプサン行って、うん、あの人たちってすごいんですよ、夕飯食べるんですね、うん、でパーティー挟んで、でまた飲み行こうって言って、うん、まあ2時3時4時ぐらいまでね、その時最後の締めでミノ食ってますからね、ホルモン食ってます、ホルモン
締めに、あなんていうか熊本の人が最後ラーメン食わないとみたいな感じで、
ミノがうまい、
お
このね、そこのホルモンは本当にうまい店に出会いましたね。
あ、プサンのお店なんですね。
後で教えてください。
いや教えないです
ダメか、
ちっちゃい店なんですけど、うん、多分世界一うまいんじゃないかな。
そらプサン屋さんの人がね行くんだから、
うんうんうん、まあそう言ってました、あの紹介してくれた人が、
世界一、
多分アジア一、韓国一うまい、ミノを食べさせてくれる店です。
ほう
で本当にうまい、コラーゲンたっぷりプリプリのね、
プリプリになって、
うん、島町ってやつですね。これはうまいですよ。
そうだって飲んだ後もう朝方ぐらいにミノを食うわけですか。
みんな食べてますね。
すごいな。
ミノが朝食みたいな朝食にミノみたいな。
いやうまかったですよ。釜山のご飯っていうかね、今回要するに釜山プロジェクトのシナハンっていうかシナリオハンティングでもあって、いろいろ場所をね。
あ、どこで撮ろうかなみたいな、
どこで撮るかっていうよりはイメージ作りですね。
あ、シナリオを作る時の
こういう感じのって大体なんかシノプシスはできてて、筋があらすじはできてて、それに合わせて見ていくといろんなものが見えてくるんで、でまあなんかね、いろいろロケハンしてるとこう屋台でね、トッポギとかをちょっと甘辛く煮てるようなところにバンバンこう入れてね、で食べないかっておばちゃんが言うわけですよ、うんうん、でもトッポギ食べちゃうじゃないですか、うん、
食べちゃうんだ、
うまいんですよトッポギとかってうまいな、トッポギ、まあ、トッポギって響きはうまそうですもんね、餅のね、こう長いでね、何がうまかったら、タチウオ、
タチウオ、
そう、なんか魚介類がなんか美味しいらしいですね。
プサンはやっぱり、うん、やっぱりね、漁港がたくさんあるんで、このね、タチウオはうまかったですね。
どういうふうに食べる？
塩焼きですね。
タチウオ塩焼き、
うん、これね、あんまり魚って好んで食べないですけど、このタチウオはうまかったですね。ちょっと高いんですよ、そこのタチウオが新鮮だからって言ってわざわざ連れてってくれて、やっぱ地元のスタッフなんで、もう本当にうまいとこ知ってて、
はあ、
こんな感じだったら太るわなと思って見事に太ってましたね2キロは太って、2.5キロぐらい太ってました。
ジムで落とさなきゃね
いやいや、いけないん
で、いけないか、そうか、
は
あ、でも本当食べてる時ぐらいはね、うん、その時そのことしか考えてないみたいな
エネルギーの源は食べることでした。
どうですかね、源になってないの気もする、毒のような感じがするけど
そうか、太っちゃったもんね、裏を返すとね、
でもなんかそういうこうやっぱりうまいところに連れて行きたいっていうね、スタッフの気持ちも感じますね。
うん、
それはね、
なんかね、くだらない言葉で、うん、ね、なんか挨拶ってどうするのってどう思ったしてたわけですよ、うん、どう思ったら、うん、そのプロデューサーがね、うん、どう思って覚えるわけ、みんなに、で新しく日本人の来るじゃないですか、はいはい、だーってちょっと友達呼んでいいっつって呼んで、うん、日本のうちの後輩とか呼ぶたりすると、はいはい、どうもで2回言えっつって、どうもどうもって言うと軽い男に見えるからっつって、もうそれだけでもうね1時間ぐらい喋ってます、どうもだけでなんかね、言葉を超えるんですよ、面白くて、どうもどうもって言ってるだけで、
なんかこう交流が、
そうそう、ね、僕らもなんか変な言葉教えられて、もう言っちゃい、これ言ったら放送禁止になるのかもしれないから言えないんですけど、
うん、悪い言葉をまた教えてるんだ、
もう教えるんですよ、それが面白くて、
うん、お互いの教え合ったりなんか
して、それを僕らは、うん、友情の言葉だなみたいなって教えられたりとすると言ってたら、もうみんながもう昼間になんかそんな言葉をでかい声で俺は言うじゃないですか、知らなくて、前の日楽しかったんでしたら、もう酔っ払ってないシラフになってるから、うん、なんてこと言うんだみたいな顔して
急に止められたりなんかして、
なんかそういう交流がやっぱり面白いんですよね、やっぱりね、言葉を超えるっていうか、言葉がね喋れないとこからお互いが始まるんで、もちろん英語はあるとしてもね、単語、英語の単英単語で会話するっていうのができるとしても、なんかそれを超えてお互いの国の言葉で、まあ習った言葉を返すみたいなことってあると、非常になんか、これ自体が映画的だなという、なんかそういう映画にしたいなとも思ったりとか、
なんかプサンプロジェクトは映画そのものも含めてなんか素敵ないろんな交流が生まれてきそうな、うん、そうですね、感じがします。
やっぱねパワフルなんですよ、うん、韓国っていうところは、うん、だからねなんかある僕は死をまとったような映画が多いじゃないですか僕の映画って、うん、でこうなんかその先にやっぱねこう生命力、
うん、
死っていうものを感じさせないぐらいの生命力がね、うん、なんかねもうどんな街のね要するにやっぱりそのある種どっかで要するにこう階級差みたいなとこちょっとあるんですよねやっぱ街によっては、うん、ただそういうちょっと取り残された普通だ日本だと街に見えちゃうところが、うん、ものすごくそこにそのロジックからパワフルな何かが感じるんですよ、
うんうんうん、
で何がすごかったかというとたまたまロケハンしてたら、うん、こうなんちゅうの韓国のね伝統の楽器で、うん、もうこうなんなんですかねこういうパンソリみたいな
叩
い
てパーン打楽器みたいなやつをジャンジャンって流して、
はい、ジャガジャガ流して、はい、その日お祭りだったらしくて、うん、いやこういうのに出会うんだなみたいな映画的な瞬間っていう、ね、それがもう一つのアイデアになったりとかもう生命力あふれてるそこに酔っ払いのおっちゃんたちが一緒になって踊ってるみたいな
もうまさに映画ですねそれは
もうね素晴らしかったですよ、
はあ、うん、とプサンプロジェクト、はい、本当、まあ、発表できる段階になったらまた監督がこの番組でいろいろ教えてくれると思いますので注目していきたいと思います、
はい、月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
もう一つメールいただいてます、
はい、ラジオネーム春尾さんです、月刊ユキサダイサオのオープニング曲を教えてください。すみませんよかったらずっと気になってて
あこれは監督の映画ロックンロールミシンのサントラから、
そうです、
ね、はい、メイナカンパニーが作ったんですね、はい、ストロボラッシュっていう、
あれはなんかロックンロールミシンのブランドの名前ですよね、
そうですね、
うんうんうん、
なんか彼らのテーマっていうかね、うん、つもりで多分作ったんだと思うんですけど、
我々もそんなブランドになりたいなと思っております
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。